Today's message is taken from Galatians chapter 2, verses 1 to 3.
今日のメッセージはガラテヤ人への手紙2章1節から3節です。
14 years later, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also.
その後14年経ってから、私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。
I went in response to a revelation and set before them the gospel that I preach among the Gentiles. But I did this privately to those who seemed to be leaders for fear that I was running or had run my race in vain.
エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。
Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek.
しかし私と同行したテトスでさえ、ギリシャ人であったのに、割礼を受けることを強制されませんでした。
The title of today's message is The Road to Maturity, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは、成熟する道、道のり、Part 1です。
Brothers and sisters,God wants us to grow to maturity.
兄弟姉妹の皆さん、神様は私たちが成熟していくよう望まれています。
There's a whole harvest out in Nagaoka-kyo.
長岡教には心のよりどころを探している人でいっぱいです。
Searching for a spiritual home.
すごい。
彼らは心の家、霊の家を探しているのです。
If we are to truly reach them, we need to be growing towards maturity.
もし私たちが真剣に人々の救いを考えるなら、私たちは成熟したクリスチャンへと育つ必要があるのです。
It's amazing how God has arranged these messages I'm going to be delivering over the next few weeks.
これから数週間にわたってこのメッセージをしていくよう、神様が私に見事に用意してくださいました。
What He has given me for this week and next week fits in so well with what He is giving me from the Psalms for the 22nd of March.
3月22日の日曜に私が行う予定にしている詩編の箇所は、神様が私に示された今週来週の内容と見事にかみ合ったのです。
All of it relates to maturity. He definitely wants us to grow.
それはすべて成熟していくということに関係します。神様が私たちに成長するよう、成熟するよう求められていることは紛れもない、紛れもなく確かです。
Specifically, over the next few weeks, we are going to learn that, maturity is a process worked out in us.
特に私たちがこれから数週間かけて学んでいくことは、成熟とは私たちの中で成し遂げられていく過程であるということです。
Note that it is a process. It's not instant, but some grow faster than others.
注目してください。それは過程であって、即席の結果ではないのです。ある人の成長は他の人より早かったりします。
Now let's examine the road to maturity.So we can be fully prepared for the work that He has in store for us.
では、成熟への道のりを調べていきましょう。そして、神様が私たちのうちに組み込まれている働きに対して、 私たちが完全に準備が整えられるようになりましょう。
The first step on the road to maturity is working together as a team.
はじめに、その1、チームとして共に働くということです。
In verse 1, it says, 14 years later, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also.
ガラテヤ人の手紙2章1節にありました。その後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。
Now we might have thought that Paul was so great that he could do everything on his own.
私たちはパウロは非常に偉大な方で何でも自分でできたと思ってしまうことがあるかもしれませんが、そうではなかったのです。
Definitely not.
全くそうではなかったのです。
Paul worked with others to accomplish the work God had given him.
パウロは神様が彼に与えた働きを全うするのに、他の人たちと共に働いたのです。
Sometimes these people were more mature than Paul, and sometimes less mature.
これらの人たちの中には、パウロよりも成熟した人もいれば、また未熟である人もいたのです。
Each of them helped Paul in the work.
彼ら一人一人がパウロの働きを助けたのです。
Some trained Paul.
ある者はパウロを訓練し、
Some received training from Paul.
ある者はパウロから訓練を受けたのです。
They worked as a team.
彼らはチームとして働いたのです。
Acts chapter 4 verses 36 and 37. Acts chapter 4 verses 36 and 37.
使徒行伝の4章36-37。
Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement.
レビ族の人で、人たちからバルナバ、つまり慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、
sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet.
持っていた畑を売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。
Note that his name means son of encouragement.
注目してください。ここ聖書には慰めのことあるんですけれども、私は励ましのことを言いたいんです。
バーナバス was truly an encouragement towards Paul in his early Christian life.
バルナバはパウロの人生、クリスチャン人生の初めの頃にあって、真の励ましとなっていたのです。
Titus chapter 1 verse
4. テトスへの手紙一章四節。テトスはですね、
Just before Hebrews.
後ろの方ですね。テトスはね。
After Timothy, after 2 Timothy.
テトスの一章四節。とっても短いところです。テモテの次。
To Titus, my true son, in common faith, grace and peace from God the Father and Jesus Christ our Savior.
パウロはこう言っています。信仰を共にする誠の子テトスへ、父である神と私たちの救い主 キリストイエスからの恵みと平和とがあるように。
Just as Paul trained Titus, we also need to be training up spiritual sons and daughters who can continue. Who can continue God's work?
Paul がこのようにテトスを訓練したように、私たちも神の仕事を続けていく兄弟姉妹を訓練していく必要があります。
Titus went on to plant many churches and also train leaders to run those churches.
テトスは多くの教会を建て、それらの教会を運営していくリーダーを訓練していきました。
We need to be looking for Tituses who can expand the work.
私たちも神の働きを広げていくテトスを見つけていく必要があります。
Ritsuko and I came here to do God's work.
リツコと私は神様の仕事をするためにここへ来ました。
There is a lot of work to do here.
ここでやるべきことはたくさんあります。
The harvest is huge.
収穫の量があまりにも多すぎます。
We can't do it all alone.
私たちだけで刈り取ることはとてもできません。
We need a team of people to reach this city.
この町の人々に福音を伝えるにはチームワークが必要です。
Do you want to see this city reached?
この町に皆さん広く福音が伝わるのを見たいですよね。
Are you willing to join this team?
このチームに進んで参加してください。
アーメン。The second step on the road to maturity is increasing clarity of purpose.
成熟への道、そのパート2。目的がはっきりと見えてくるということです。
In the first part of verse 2, it says, I went in response to a revelation.
ガラテヤ人の手紙2章2節に、それは啓示によって登ったのですとあります。
Jesus has a general purpose for us to go out to the world and make disciples for him.
イエス様の私たちに対する一貫した目的は、私たちが世界へ出て行き、イエス様の弟子を作っていくことです。
This is something that all Christians should be doing, although many Christians try to avoid it.
これこそがあらゆるクリスチャンが何らかの形で行っていくべきことです。けれども、多くのクリスチャンが避けようとするのです。
They are being foolish.
彼らは愚かだと思います。
Until they do the basic things, God's vision for their life will not be clear.
というのは、この基本的なことをすることなしには、私たちそれぞれの人生における神様のビジョンがはっきりと現れてくることはないのです。
God tests us on the general things before He gives us the specific things.
神様は私たちにそれぞれに与えられた特別なビジョンを示される前に、いろいろな事柄の中で私たちをテストされます。
From Paul's life we can see that he straight away went on to reach others and make disciples for Jesus.
パウロは直ちに福音を伝えに出て行き、イエス様の弟子を作っていきました。
It was not until a few years later God gave him a specific mission.
それは神様がパウロに特別なビジョンを示されるのを数年待ってからではなかったのです。
In Acts chapter 13 verse 2,Acts chapter 13 verse 2.
使徒行伝13章2節。
While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them.
彼ら、つまり預言者や教師たちのことです。彼らが主を礼拝し、断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウルを私のために選び出しなさい。私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために。
Note, Paul's name was originally Saul.
皆さん注目してください。パウロの元の名前はサウロです。
The name Saul means asked of God.
サウロという意味は神に頼まれたという意味です。
The name Paul means little.
パウロという意味は小さいです。
I think that it is a sign, as we learned from last week, of how God humbled him.
これでわかります。神様がいかにパウロをへり下せたか、これが印です。
When I reflect on my own walk with God, from the time I began obeying God, His vision became clearer and clearer.
私個人に関して言えば、私が神様に従って歩き始めてから、神様のビジョンがどんどん鮮明になっていきました。
Firstly, 4 years before I first came to Japan, God gave me a vision of a stone bridge.
実は私が初めて日本へ来る4年前、神様は私に石橋、ストーンブリッジのビジョンを示されたのです。
The first time I came to Japan, I found that stone bridge.
私が最初に日本に来た時、私はその石橋を見つけました。
Then God started showing us Kansai.
その後、関西を示されました。
2 years later, He showed us Kyoto.
そしてさらにその2年後、京都を示されたのです。
One more year later, He told us Chio.Which brought us to Nagaoka-kyo.
そしてその翌年、神様は私たちに千代と呼ばれました。私たちはこうして長岡京へ導かれました。
It took 2 months from when we arrived here before He revealed shining lights to us.
神様がシャイニングライツを掲示されたのは、私たちがここへ到着して後、2ヶ月後でした。
As we continued to obey based on what we knew, God showed us more.
私たちが神様によって知らされたことに基づいて従い続けていくなら、神様はさらに私たちにもっともっと示されていきます。
If you haven't started this journey of obedience yet, it's simple. Just start making disciples right where you are.
もしあなたが神様への従順という旅をスタートしていないのであれば、あなたが今いらっしゃる場所でイエス様の弟子を作っていくことを始めることがそのスタートになります。
Amen. Amen. The third step on the road to maturity is to be accountable to others.
成熟への道のりパート3、周りの人々の信頼を得るということです。
In the second part of verse 2 it says, But I did this privately to those who seemed to be leaders for fear that I was running or had run my race in vain.
ガラテヤ人の手紙2章の2節にこうあります。とりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めましたとあります。
When we are doing God's work, we need to make sure that we are doing the right thing.
私たちが神の仕事をするとき、間違いなく正しく行っていることを確信する必要があります。
Sometimes it helps us to meet with more mature Christians to check our talk and our walk.
時にはより成熟したクリスチャンに会って、自分たちの話や行動をチェックしてもらうことが助けにもなります。
Paul decided to meet again with some of the leaders of the church to check that he was preaching the truth.
パウロは教会の何人かのリーダーたちに会い、自分が正しい説教をしているかチェックしてもらうことをしています。
It is better to make sure you stay on track now than have God correct you later.
神の道に外れていないか確認する方が、後に神によって大きく修正される結果になるよりは良いでしょう。
1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 15.
コリントへの手紙1:3-15。
By the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it, but each one should be careful how he builds.
私は神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおのどのように建てるかに注意すべきです。
For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.
イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。
If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw,
この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、
His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire.And the fire will test the quality of each man's work.
おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が火と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。
If what he has built survives, he will receive his reward.
誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、
If it is burnt up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames.
燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただ、その人は火の中をくぐり抜けてきた者のように救われます。
Let's be at accountable to one another to ensure our walk is true.
私たちの歩みが真実のものであるよう、互いの信頼を得るようにしましょう。
Amen. The fourth step on the road to maturity is acceptance of others who are different.
成熟する道のりパート4。
In verse
3, 違いを受け入れる。
In verse 3 it says, Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek.
ガラテヤ人の手紙2章の3節。しかし私と同行したテトスでさえ、ギリシア人であったのに割礼を受けることを強制されませんでした。
Titus was a Greek Christian at the time when most of the Christians were Jewish.
多くのクリスチャンがユダヤ人であった頃、テトスはギリシア人クリスチャンでした。
Some Jewish Christians thought that non-Jewish Christians should follow Jewish customs before they could be accepted as real Christians.
あるユダヤ人のクリスチャンたちは、ユダヤ人でないクリスチャンに対し、本物のクリスチャンとして認められる前に、ユダヤ人の習慣をフォローすべきだと考えていました。
Paul knew this thinking was wrong. That's why he pointed out this fact.
パウロはこの考えが間違っていることが分かっていたので、このようにテトスの割礼を受けなかったことを指摘したのです。
So often when people become Christians, other Christians want to change superficial things about them.
誰かがクリスチャンになると、他のクリスチャンたちはクリスチャンになったその人に対し、しばしば、ママ、上辺の変化を求めたりします。
Maybe they don't like the way they dress.
もしかしたら服装が気に入らなかったりするかもしれません。
The food they eat.
食べているものは気に入らないのかもしれません。
Their hairstyle.
髪型かもしれません。
Their social class.
社会的な階級が気に入らないかもしれません。
These are not the things we are called to change in a person.
これらのことはその人に変えるように求めるものではないのです。
We are to give correction where a person is behaving immorally or offending others.
不道徳な行為とか他人の感情を害する行為をしているクリスチャンを私たちは直してあげるべきです。
However, we should be accepting of people's differences of style or taste.
ですが私たちは他の人のスタイルや好みの違いは受け入れるべきなのです。
Otherwise, we'll cause people to become rebellious.
そうでないと人々は反抗的になるものです。
I've seen it all too often in churches where leaders have tried to change people's styles or taste.
私はよく教会の中にあってリーダーたちが人々のスタイルや好みを変えようとしているのを見ました。
Often people have been deeply hurt and left the church.
人々は深く傷つき、教会を去っていきました。
Other times it has caused people to become very rebellious and start challenging the leadership.
また、人々に不満が起こり、リーダーシップに異議を申し立てることにもつながったりするのです。
When I was about 19 years old, my friend Nigel started attending a Bible study with me.
私が19歳の時、私の友人のナイジェルが私と一緒にバイブルスタディに行くようになりました。
Nigel had a big heart for knowing Jesus and sharing Jesus with others.
ナイジェルはキリストをよく知り、他人にキリストのことを分かち合える広い心を持っていました。
Nigel was a very righteous person. His behavior was exemplary, even though he often faced difficult situations.
彼はどんな困難な状況にあっても正義感を強く持ち模範的な行動をとっていました。
But Nigel didn't look like a typical Christian.
けれどもナイジェルは典型的なクリスチャンという容姿格好ではなかったのです。
He had long hair.
髪は長く。
A long goatee.
長いヤギひげがあり。
He had rings through his nose and many earrings.
鼻にリングを通し、耳には多くのイヤリングをしていました。
He sang in a heavy metal band.
彼はヘビメタのバンドの中でシンガーとして歌っていました。
He also spent a lot of time at the pub, hanging out with sinners and sharing his faith.
彼はしょっちゅうパブに行って クリスチャンでない人たちと付き合い、自分の信仰をシェアする時間を多く費やしていました。
Not everybody in the church liked him because he didn't fit into their image of a Christian.
でも教会のみんなが彼のことを好きなわけではありませんでした。
God brings all sorts of people into our lives, and we have to be accepting.
なぜなら神は、彼はクリスチャンのイメージに合っていなかったからです。神は私たちの人生にいろいろなタイプの人を運ばれます。そして私たちはそれを受け入れる必要があるのです。
Nigel and I both grew a lot in our walk with God through our friendship.
ナイジェルと私は互いの友情の中で共に神様と歩きながら大きく成長することができました。
James chapter 2 verses 2 to 4 James chapter 2 verses 2 to 4
ヤコブの手紙2章2節から4節。ヤコブはヘブルの次です。2章2節から4節。
Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in.
あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。
If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but to the poor man say, you stand there or sit on the floor by my feet.
その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか私の足元に座るかしていなさいと言うなら、
Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?
あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。
If we want to shine for Jesus, then we must welcome any who are seeking the truth.
もしイエス様のために輝こうと思うなら、真実を探し求めている人は誰でも歓迎しなければなりません。
I hope that Shining Lights Church can be a place where people from all types of backgrounds can feel at home.
私は Shining Lights Church がいろいろなバックグラウンドを持つ人々の心の拠り所となりうることを望みます。
アーメン。
アーメン。